アイゼッチュの川崎見つけた。
はい、時刻は何分ですか。
はい、1時30分になりました。
はい、ここということで、アイゼッチュの川崎見つけたパーサーです。
はい、MJ研修生の後藤エリカです。
はい、ということで今日も2人でお送りしていくんですけれども、はい、今日ものすごいとこ行ってきましたよね。
そうですね、楽しかった。
どっちかっていうと、だって最初は なんで私こんなとこ連れてこられちゃったの感がありましたよ。
まあ、なんでっていうか、ちびしょっぱなの静電気が恐怖でしかなかったんですよ。入って右にあの静電気のこと、まあ、後でまたお話しますけど、
詳しく今日はその静電気の恐怖といういや、そうじゃないですよ。
そう
ですね、本当になんかそうか、技術ってこんなだったのかって思いませんでした。
思いました。いや、すごいですよね。
もうまさに日本の技術の夜明けを、うんうん、見た。果たして今日この30分の番組の中にあの凄さを伝えられるんでしょうか。
うん、そうですね、難しいです。もうこの尺だけでだいぶ取っちゃってるんで。
あ、そうか、そんな余計なこと言ってないで、
あのご紹介をした方がいいかなと思うんですけど、
はい、ということでアイゼッチュの川崎見つけた皆さんからメッセージをいただきながら、
そうです、ね、
はい、お送りしたいと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思いま す,
いいます。
さあ、それでは曲の方1曲目いきましょう。
はい、じゃあそれでは聞いてください。アイゼッチュで Go to Dream。 で Go to Dream 聞いていただいてます。
はい、ということで今日行ったところはどこでしょうか。
はい、本日は東芝未来科学館にお邪魔してきました。
はい、場所はですね JR 川崎駅、
はい、
もう駅前と言って
そうですね、
いいですよね。
駅前ですね、うん、ラゾーナからもすぐ行ける。
そう、ラゾーナの隣
隣です、
うん、なんかラゾーナの中なのかなと思ったら微妙に隣なんですね、うん、
隣です隣の、
はい、さあ、うん、もう今日でびっくりしたのが、なんと東芝未来科学館スタートして60年。
ね、60年、すごい歴史を ね感じますよね。
で、60年でも十分歴史感じるんですけれども、うん、一番最初にあの今日ね、いろいろご説明いただいた中で、うん、最初に東芝ヒストリーっていうことで
歴史をね、学ぶところがありましてね、うん、
もうだってその技術の東芝って思うけど、でも本当に最初だって何、創業っていうか創業者の方が江戸時代に作ってたものがすごすぎて、
うんうん、そうです、からくり人形がすごいね。
ねえ、からく くり人形だってゼンマイで動いてさ、しかもあの何高精度というか、
いや信じられない、今の技術でも難しそうですけどね。
うん、いやでもほらその後にね、うん、そのいろんなものを見た中で、うん、あのほらさっきあのここの川崎 FM に入る直前に今日何に一番感動したって聞いた時に、うん、あのなんだっけ自動改札機
のね中身が見えるようにねクリアのケースにこう機械が入ってるんですけどね、うん、それすごかったです、もう感動です。も
ういやっていうか俺あれ見ながら、うん、あこれあのカラクリ人形とある意味一緒じゃんと思ったの、
う
ん、
あ確かに
電気で動かしてるよ今は、うん、昔はゼンマイで動いてただけど、うん、その中の仕組みっていうの、
あ確かに仕組みは ね、
それがねいやちょっと感動しましたよ僕は、うんうん、
あのすごい、
うん、ちょっといきなり自動改札機の話いっちゃうんですけど自動改札機であのびっくりしたのは切符を表で入れても裏で入れても表で出てくる
ね。いやもう感動しすぎてめちゃめちゃ笑ってしまったもうすごくて、
でしかもあのほら新幹線とかで特急券と乗車券と2枚同時に入れて、うんうん
はい、
俺の頭の中でいくと2枚いっぺんに見てで2枚同時に出てきてると思ったら、
はい、
受け取ってから何1枚だけ先に先行さしといて、
うん1枚待機
データ見て、
うん、
でそのまんま2枚目がちゃんと来て2枚目があの検知し終わるまで待っててで一緒になって出てくるでしょ、
うん、ちょっとね1枚目と2枚目の出てくる差がね、
うん、
あるんですけどそう全然気づかなかった。
いやもう東芝の技術すごいとしか言いようがなくて、うん、でだからそのカラクリ人形を見た時にもへえと思ったんだけど、
うんうん、
あれをね例えばその何カラクリ人形を例えばこういうの作ろうとか例えば動かす仕組みとかを考えたりとかするのはいいんだけど、うん、動くだけじゃなくていろんなことするじゃないですか、
うんはいはい、
なんだっけお茶運んでくる
茶運び人形ですね。そう
あれだってさ途中であの湯飲みを受け取ったら、
うん
でまた置いたら U ターンして帰ってくるじゃん。
そうですね U ターンして帰ってきてそういうね仕掛けがちゃんと考えられてる。
その仕掛けを考えたのがすごいと思った、
うん、
まさにその技術が東芝という会社に引き継がれてきて、
うん、
そのままあの自動改札機になったと思って。だって中身なんかさまあ、今の改札機でも複雑だけど、
うん、
でも基本的な考え方一緒な気がしちゃったのよ。
うん、でもそうですよね。もうあれが元みたいなところは絶対に、うん、
だからあの創業者の方の、うん、なんだろう最初に思ったことがそのまま受け継がれてるんだなって、
うん、本当に
感動しました。もうその感動しましたで終わっちゃったね。
でも
他に何か気になったところありますか。
他に気になったところ、まあとねそのヒストリーゾーンではね、
はい、
あと1号機物語っていうこの過去のね東芝さんで作られてたもの家電とかね、はい、そちらを見ていただけるコーナーがありましてねすごいですよね。
僕的には
大興奮でしたね。
そうそうそう、うちにあったこれみたいな。
めちゃめちゃ大興奮だった、
ね、どんだけうちのパパとママが新しいもん好きだったんだよみたいな、
うん、
あの高額な商品買えてないんですけど、比較的庶民でも手が届くような炊飯器とか、
うん
ね、庶民が手が届くようになった洗濯機とか、
うん日常生活にね必要なものとかにね、
そうあれほとんどありました。もうでもあの炊飯器のところの、
うん、
あの東芝のロゴマークがね、
うん、
当時のあれものすごい印象に残ってるもん。あれ炊飯器さ、うん、真っ白なところにスイッチ部分が黒で、
はい、
その上に黒でさ東芝って書いてあるじゃん、
はい、書いてありました。
そうだからあのロゴマークはまさにうちにあったのこれみたいな。
パーサー大興奮でした。
いやいや大興奮しましたよ。
大興奮、うん
であとその何、ヒストリーのところに置いてなくて、
うんうん、
後でその特別展示のところに、
そうですね、川崎さんとね、
そう、あのコラボしたねところで、あの東芝ウォーキ
ー、
ウォーキーです、
あ、ウォーキー、あー、はい、ウォークマン、
某よその会社ウォークマンって言ってたんですけどそれと東芝ウォーキーがどんだけ小さくしていくか競争、
ロマンを感じます
、そうそうそう、
決着のつき方をねぜひ見てほしいですよ ね、 ね、東芝さん、
あの皆さん、あの、うん、頭の中でカセットテープを想像していただいて、うん、でカセットテープよりかは小さくできないだろうと、
うん、
で某ソニーはカセットテープの大きさまでしましたと、
うん、
もうこれで終了だろうと思わせといたところに、うん、東芝ウォーキーはなんとカセットテープを外にはみ出させて機械はさらにちっちゃくした、
すごい画期的なね、
そうで、うん、そこでそこでそのどれだけ小さくするか競争は決着がついたっていう、それ、ね、もちろんその日本のその電機メーカーね、うん、まあもう僕の中では東芝ナンバーワンですけど、いろいろお仕事の金もいろいろあって、うん、だけど他のメーカーだって日本のメーカーすごいじゃないですか、
はい、
それが全てがしのぎを削った結果今の素晴らしい日本の技術があると思って考えたら、
うん、いや本当ロマンしかないんです、
そう、あの東芝ウォーキーにのどれだけちっちゃくするか勝負に勝った東芝の凄さ、
うん、すごいと思います、
ね、いや感動しました。であとそのもちろん技術的なこととかそういうのもあったんだけど、
うん、
こう近未来の、何
がんの、
そう、がんの治療のところを見たときに、はい、あの何治療する、
うん、
ね、ベッドがあって、従来まではベッドをいろいろ動かして、要するに患者さんに動いてもらって治療するっていうのが、それを技術的によりコンパクトにした結果、機械の方が動いて患者さんは動かなくて済むようにしたとか、
いやすごいですよね本当に。
でそれなのに目に見えてるベッドとその機械だけ見てたら、なんとそこに行くその治療のための放射線だっけ、
うん、
がそのさ何十倍もスペースがないと、そこで作られたものをここでやってんだと思って、そんなあんなのだってあそこで見ないと分かんないよね。
分かんないです、あんな風だと思わなかったんで、
うん、結局なんか、うん、そこの機械のところについてんじゃないのぐらいなね、
うん、もうその機械自体がそういうね、うん、もの治療の器具なんですけど、延長線上で見えないところで動かして、
そして、サイエンスゾーンのクライマックスは、
クライマックス、まあ、あのその前にリニアの、
そう、リニアの、いやそこですよ。
あ、本当
です。俺の中ではクライマックスここだ。
あ、クライマックスもう一個ありますから。
え、あ、ありましたっけ？
ありますよ。いや、まあ、
その、はい、ほら何リニアで、
うん、
こう何超電導だっけ？
超電導、はい、超電
導です。なぜリニアがあんなに速く走れるのかの答えはあれかと思った。
いやでもそれとまた別の技術ですけど、まあ、それを応用はまだそっちは、ね、うん、見れる方はできてないんです
。そういやだけど今日見たってさ、
うん、
その何超電導で、うん、要するに浮いてるわけじゃん。
はい、浮いてましたね。
そうすると抵抗がないから、
あ、ずっとぐるぐる、
ね、ぐるぐる回ってる。そうか、この技術を利用してもらってですよ、
はい、
俺も超電導で稼働すれば、はいはい、体重計に乗った時ゼロだぜ。
まあそうですけど、あちらの場合だとあの超電導のこの物質をものすごい冷却して磁力とのそのね
いやだからそこはほら東芝さんにさ何とかしてもらってい
や何とか何とかしてもらって、
いや 俺もだってあのぐらいの あのぐらいのさあの軽い身のこなしでさ、
はい、
だってあれできたらさ、
はい、
あの地上5センチぐらいだけど、
はい、
空飛べるぜ。
あ、ドラえもんみたいな感じになってきますけど
それからずっと地上5センチでないと移動できないんだけど
な誰かにね押してもらわないといけないのと、そこにパーさんが今日見たやつだと、あの磁力の板とかがないと、
あそっか、そこはもう
そこ動けないので、
そこはもう東芝さんに
リニアだったらね、あの電気じゃないな、電磁波か何かでね、
うん、そっか、
できる。
なるほど、じゃあそこはもうちょっと待とう。
そうですね、それからまあパーサーが頑張って自分で痩せてもらうとかね。あ、
なるほどね、うん、そこに至るのか、
その方が多分早い、はい、
残念ながら今日そこについての技術はなかったな俺が痩せる。
そうですね、
まあいいや、はい、ということで、じゃあそのクライマックスは、次の曲を聴いていただいてからクライマックスをお知らせしましょう。
はい、じゃあ聴いてください、アイゼッチューであなたと共に。中であなたと共に聞いていただきました。
はい、ところでこの番組が始まってここまでメールくださいとか言っときながらメールアドレス言ってなかったんですよね。
はい、
はい、メールアドレスお願いします。
はい、kst@kawasakifm.co.jp、 もう一回言った方がいいですね。
はい、
はい、kst@kawasakifm.co.jp になります。
はい、はい、ね、ということですので皆さんぜひ、今更でした、
今更ですね、
はい、今度
は
ちゃんとツイッターにもこれ載せときます。
はい、はい、すいませんでした。
はい、さあそれでは今日はですね、
はい、
東芝未来科学館を取材をさせていただいて、
はい、
それの情報をお伝えしているわけですが、
はい、
クライマックスどうぞ。
クライマックス
何だったら写真見せようか。
とか言って
見せなくていい。いや皆さんにほらって見せなきゃいけないかなと。
もうそういうとこですよね、パンさんの悪いところはねとか言ってね。はい。ね、静電気のね体験のコーナーですよ、うん、
ね、
見た目最初入った時に体験されてるね、
う
ん、お母様がいらっしゃってね、大丈夫かな怖いなって思ったんですけど、そうそう、意外と楽しかったんですね。
そうで しかもちっちゃい子はビビってやらなかったっていうぐらいのあれだったんですけど
私までビビっちゃったんです。
そうそうそう、いやでも今日でもあの東芝未来科学館のスタッフの方々が、うん、エリカがそこに入ってその静電気で要するに何、髪の毛がピューンってなるんだよね、うん、
褒められました、あんなに綺麗に。
そう、あんなに綺麗なにあの髪がバッと広がった人はなかなかいないですよ。で、
嬉しい。
いや、あの多分これあの東芝未来科学館の方が言ってたんですけど、はいはい、髪質がいいんだわって言ってました。
本当ですか、ありがとうございます。あんまり良い感しないですけど、ね、
そうで、その割に、うん、その後に嫌がる俺をやれと言ったじゃないですか、うん、
はい、
はい、でもこう言っちゃなんだけど、エリカより俺の方が髪の毛綺麗に立ってたよね。
まあ短さの分もあるとは思いますけど、
ちょっとね、うん、今日あの髪型もいいかなと思って。
まあちょっとね、バックトゥーザフューチャーの毒みたいになってましたもんね。
そうだね。いやでも静電気の力ってすごいんだよ ね、
すごかったですね、うん、何気に一番楽しかったかもしれない。恐怖を覚えたけど面白かった。
そうあとほらちょっとゲーム感覚で遊べるものもあったじゃないですか、
はい、半導体厚みのやつとかね、面白かったですよ。
車みたいな感じの、ね、走ってくやつで、
湾岸、ミッドナイトみたいな楽しかったです。
そうそう、最初やだとか言ってたのにもう途中から急にノリノリになってもうバンバンガーガーとかって
あれ全然減速させない、ずっともう何ですか、スピード出してやった
んで、フルスロットルっていうんですか、
はい、
でやってましたよね、
はい、ああいうの好きなんですよね、
う
ん、
あ、そう、で今日帰りに言われてたじゃないですか個人で何回でも来てくださいってい
やもう行きますよ、まあ、うん、ねえ、ね、私の行動を範囲内に存在してくれているので
、
ね、
で、はい、そんな東芝未来科学館なんですけれども、はい、実は休館日が日曜、うん、月曜と祝日、
はい、
それからまあ、はい、特定休館日ということなんですけど、
うん、
だから火曜日から土曜日に、ね、見ていただけるということなんですが、はい、時間が朝9時半から、午後4時まで、
はい、午後4時までに、うん、今は、はい、
本来は5時なんですけど今はまだこういう
状況なので、
はい、時短営業ということでね、うん、4時までということなんですけれども、はい、で、でしかも入館料は
無料になります、
はい、無料なんです、はい、ですけれども事前にご予約をしていただきたいということでございましてね、
予約必須ですよ、
はい、ね、いやもうだってさ説明はしていただけるわ、もう人だって見るもの見るものすごいものね、
すごい、
うん、
時計もすごかった。
そう時計がね、ちょっと待って、時計あれな、何時計って言ったっけ、万年時計とか言わなかったっけ、
いろんなね、
そう
時計が8個ついていて、
そう
洋時計とかね、その
要するに今我々が見てる、うん、その時計はもちろんあって、それからあの世界時計みたいなのもあって、それからあと何がありましたっけ、
えとの書いてある、
あ、えとのね書いてあるやつ、で、あとなんだっけ、そのいわゆる江戸時代の時のその時の刻み方のその時計っていうか、あのいわゆるほら俗に時代劇とかで見るクレムツとかさ、うん、ね、そうそう、あ、これですよ、今見せてくれました、田中久重さんだ初代ねが作られた時計、いやでもあの時計はすごいですよ、でしかも、何、1日を昼間と夜を6時間あじゃない半分ずつに区切って、それを6つに分けてる、
6つに分けて
ね、なんだけど何、夏と冬とでは昼の長さと夜の長さのあれが違うから、でそれを実は全部揃えて自動でなるんですよ、ね、できるよ、ね、
そう、部品で調整してるっていう、ね、
その田中久重さんの創業の思いが まさに東芝に息づいててね、大丈夫、東芝の未来は多分なんかもっとすごい気がしますよ。
技術がすごかったですね。
ねえ、うん、うん、じゃあ今日行ってきた感想を最後に一言でまとめてどうぞ。
はい、いや私初めて行ったんですけど、もう一回っていうか今すぐ行きたいぐらいなんで、
もう一回ね、
もう行きたいなって思うぐらい素敵なところだったので、ぜひ皆さんも行ってみてください、はい、ね、駅からも近いので、
そうですね、川崎駅、うん、西口出てすぐにあります東芝未来科学館を今日はご紹介ご案内いたしました、はい、さあここで、はい、イベントの告知をしたいんですが、
あ、はい、
はい、あさってしあさって、
はい、11月20日 と
21日、
はい、土日ですね、
はい、静岡県は伊豆半島の、はい、土肥金山で、
土肥金山、
はい、土肥金山劇場というね、
はい、
はい、僕たちがやってる、
はい、
トークライブショーがありますので、
はい、素敵な特典とかあったりね、
はい、ぜひね、その辺はツイッターなどで詳しい情報を見ていただければと思いますけれどもね、はい、20日土曜日はエリカ、
はい、後藤恵梨香います、
はい、ということで皆さんぜひおいでいただきたいと思います、
はい、
さあということでエンディングに流れているのは、アイゼッチューの君の好きな夜空が見えた、はいはい、今日はこの曲を聴きながらお別れということですけど、なんか言い残したことないですか。
いや、また行きたいぐらいしかないですよ、
はい、ということです、
はい、
また行きたい東芝未来科学館ということで、はい、今日はお別れしたいと思います。お相手はパーサーと、
はい、MJ 研修生の後藤恵梨香でした。
それではまた、
バイバイ、
来月ですね、
はい、
はい、ということで、はい、バイバイ、せーの、バイバイ。